pa 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 サロンの闇に隠されたプペルの塔に住んでいるオンライン詐欺師プペル2世。いやーいいよねプペル、本当にもう今日もまたピッチャったよ、またもう5
ペペルですか、
2週連続
今日も5ペペルですよ、もう今日でもうまた見ちゃったついもう
やばいですね、
最高ですよね。
あ
ーで、ゴリラマーバナナちょうだい始まります
いいですね。
とか言うのが本当にあ、自己紹介、自己紹介、私はウコでございます。はい、
はい、ウゲイです、どうも、はい、
プペル2世です、よろしくお願いします
いやもうプペル2世さん、本当あなたが一人入れてるわけですからね、本当にね、オンライン詐欺師とか、
おいっぺーす、よろしくお願いします。
全然詐欺師だと思わない、はい、僕は
そう誰がとは言うてん、
ね、そう、
はい、大丈夫、
誰がとは言ってない、
いやもうみんな楽しんでるわけじゃないですか、言ったらね、価値を作ってるわけじゃないですか、言ったらね、うん、価値を作ってるわけじゃないですか、ゼロの、あの、もともと全然紙切れやったものをか、ね、全然もうゴミみたいなものを価値、もう価値をつけてるわけじゃないですか、言ったらね、
うん、まあ、その辺の石黒ダイヤっていうようなもんです
よ
ね、
言えば言うほどかあかんわ、もう。はい、というところで、まあ、あの、僕はフォローしてますんでね、はい、許してくださいね。はい、というわけで、ゴリラマーバナナちょうだいですけど。なんかこれニュースね、こう大学入学共通テストの話しましょうか、はい、ああ最近出てます
ね、 はい、
あの共通テスト鼻マスク問題っていうもう鼻もうそれで分かるってなっちゃってるんですよねこれね、
ああ、共通テスト鼻マスク大問題、
はい、もう共通テスト鼻マスク問題っていう、ああこれ逮捕された49歳男の異様な言動ってね、何があったか知ってますかっていう話なんですけど、結局大学入学テスト共通テストですよ、今年から始まった、はい、あれでそのある男性の受験生がいたっていう話 でそいつがね、
はいはいはい、
ずっと鼻をマスクで覆わずにその失格とされたという話がありましたと、うん、もう言うたら、まあ、ここに書いてあるんですけどそのアイラドットっていう記事なんですけどね、ですね、まあ、あるその江東区 その東京海洋大学、うん、何島かな、越中島キャンパスで起こりましたと、うん、結局その男性は試験が開始された時から様子がおかしかったっていう話なんですけど、
その時点で、
うん、これね本当に迷惑でしたよって、この一緒にいた人ね、その一緒に受験してた人ね、最初からその咳を何度も繰り返すのですが、うん、わーっとらしいと嫌だなと思ったらこんな騒ぎです、うん、集中できず困りましたっていう話で、
まあね騒ぎ起こった、
うん、咳を何回もオンオンとわーっとらしく何回もしてたんですって、うん、でマスクを鼻までしないという話ですわ、うん、ね、まあ、鼻マスク問題って言ってますから、で監督者がマスクを鼻までしてくださいと注意を始めたんだけど、まあ抗うと、ね、これでいいんだ、
抗う、
うん、あ、反抗してたということで、ずっと反抗してたと、
俺のマスクスタイルはこれがデフォルトであると、
そういうことを言ってるわけです、う
ん、俺のファッションスタイルにケチつけるんか笑いみたいな、
そうそうそうそう、そのマスクスタイルにね、で休憩時間になると、はいはいはいはい、いつもこうやってやってるんだとね、
うん、
鼻まで着用すると息苦しい、眼鏡は曇ってしまうって言って、
で、あ、メガネこっち大変だよね、
うん、それでどうも、まあ、この人に対して言うたらしいんですよ、うん、もう責任者とかね何人も入ってくるわけですよ、こういうやつがおるからやからでさ、言うたらね、
うん、
まあ、マスクを正しくしてって言ったらしてますと言われて、でまた文句を言い始めると、試験が遅れなくなりますよ、うん、無効になりますよと、さすがじゃなくて場所も移しましょうかというその提案もあったらしいんですよ、でもここでっていうらしいですわ、
うん、いや、ここであかんから場所を移そうって言うてんのにね、
そうそうそうそう、
あなた
そ
だけ
困って、
ね、
で、で結局そのリーディングの試験中やったんですけど、この男性一人だけをその会場に残して別室に移ってもらいますと言われて教室を変わったと、その
他
の
学生が
大迷惑ですって、うん、それで まあその男性と監督者が毎回揉めてたっていう最悪のね、
もう
で結局その後、素晴らしいですね、結局その後男性は失格を告げられるとトイレに立てこもるんですよこれ。
ああもう
これね、いや、うん、まあ分かりませんで、でまあそんな事件がありましたと。で初めの頃はね、僕は一体何かって言いますと、
はい、
初めの頃はこの男性がまあトイレに立てこもったりとか、その迷惑かけたってニュースがねあったんですよ。それあって、はい、でも、はい、どうかわからんな、何なんかなと。で同情論とかも言ってたんですよ、うん、この男性に対してね、あ失格になってしまったと、まあ、ね、で、うん、確かに眼鏡とかねこもってしまうから難しいんちゃうかとかね、うん、いう話があったんですけど、まあ、
デリケートな問題です
わ。あったんですよ、はい、あったんですが、うん、この男性の年齢が49歳って分かった途端に、うん、みんなもう大攻撃です、うん、何してんねんお前っていう、もうそこで言いたいんですよ、49歳ってそけであかんのかって、
あ、
うん、何やろって、うん、そうそうそう、もうそこの世の中に対して怒りがもうふつふつと湧いてるんですよ。
あ、うん、まあダメでしょうね。
なダメ、どういうこと、何言ってるのこの人、
ダメでしょうね、49歳ごときが
死ね、
受けちゃダメでしょうねって言って、
もうめちゃくちゃ熱やんこの人。
うーん、
もうこの家言うていいですか、もうまたそっちにこの あの鼻マスク行ってもらいますから。
いやいやいや、そう、まあ、そうそう、やっぱり年齢でね、あの差別されちゃうってとこあり、あのかわいそうですよね。でもね、
かいや、
それどうしてもそう見ちゃうんでしょうね。
いやもう49歳ってバレた途端にもう変質者扱いですわ。まあ、あ
のこれが10代のピチピチの美少女だったら OK、
まあそんな、まあ、だいぶ来る、
うん、かわいそうとかなるんじゃないですか。
いや、ここまで細かいことはあの載ってませんでしたよ、言うたらね、言うたらうるさいとか言ってたかどうかとかではなかったんですけど、初めね、鼻にマスクをかけてなかっただけで、うん、ダメだったってなるんちゃいます、その美少女やったら。
そうですよね、
うん、
あの口元隠して鼻隠さずでしょ、血行仮面リスペクトでしょこれ。血行仮面的な美少女だったらみんな多分同情論が出てますよねこれね。
まあまあそうですよね、
うん、
頭
が49歳の、ね、うん、なんかもう茶色いおっさんだからみんな戦うわけでしょ、
戦われてるわけですよ、
う
ん、これは嘘、
どういうことやと、ちょっとね、うん、自由を信奉する選手としてはここは、うん、一つ、
そうですよね、
怒りをね、あらわにしておきたいと、
そういうふうに私は思ってここに取り上げさせていただいてるんですけどね。
でも、うん、キモいっすよね、ほんとね。マジキモいっすよね。ごねにごねたあげく、最後トイレに立てこもるこの往生際の悪さね。もう迷惑しかないっていうね。汚物ですよね、ほんとね。消せっていう。汚物は消毒ですよ。紹介かけたらよかったんじゃない、ガッツリ
いや僕はもうそのもうね同じような年ですから、いやそこね、いやここまで行ってませんで、僕年ね言うたら、
うん、
同じような年でね、まあ、アラフォーで、まあ、ラフォーというかね40代でね、こんな気持ち悪いラジオやってるような男ですから、うん、僕もね
言うたら、まあ、誰も迷惑かけてんからね。
うん、でも何したかったんかな、
ちんまりしてるわけですよ僕らは、
うん、まあそうですよね、このラジオ
を
ね
積極的にこんな迷惑かけに行ってないですから大丈夫ですよ、ね、
これ本当にその人生がさかかってるその10代の学生がいるわけじゃないですか、18とか
で
そこに行って、うん、いや、うん、何がしたかったんやろ、やっぱりその何やと思いますよ、ほんまの
人生かかってないでしょ、人生かかってるかどうか知らないけど、この人は大事だったんでしょ基本的に。
いや、だから、いや、さっき40、ちょっと、ちゃんと立場はっきりしましょうよ。オイプさんは、この49歳の人は、真面目に受けに行ったって思ってます、
うん、真面目に受けに行ったに決まってるでしょ。だから気持ち悪いんだよ。
お前か。実はお前やった、みたいな。
そう、どういうこと、だから気持ち悪いんだよって、もうこの人は気持ち悪いんですけど、どうしたらいいんですか、いや、気持ち悪いな、になってるけど。いや、僕はね、思うのは、49歳やって、バイトに世間がね、わって変わったこのは、もうおかしいと思いますというのがまず一つ言いたいことです。で、はい、さっきあのウドさんが言っていただきましたけど、やっぱりそれでも気持ち悪いっていうのは僕もそう思いますわ、うん、ね、うん、うん、あの世間に対する憤りもあるけど、この男に対する憤りもありますよ、何してんのっていう、それ、うん、何してんのっていうところで好奇心としてもまだあるんですよ、うん、何したかったんこいつっていう、
いやだから未来ある若者に迷惑かけたかったんでしょこれきっと。いやそういうジジイの知ってやと思いますよこれは。
いやー、
う
ん、それは
ないでしょ。
コロナで緊急時にね、
うん、
一丁、うん、もうこう火事場泥棒的な感じで迷惑かけとけみたいな感じになっちゃいますの。
そんなことないでしょ。どうなんだろうね、でも何したかったのかよく分かんないよね、でもね、確かに。
いやもう若さが眩しいんですよ本当。お前らの未来奪ったるっていう。うん、
どういう
その意思じゃないですか。うん、
いや
テロテロ、
うん、テロ、うん、いやテロ、まあそういうことですか。あまあ
いや、交通試験でこれですから、うん、本ちゃんの試験で真似するやつ出ますよ。予言。
いやもう、うん、もうこれは分かんでしょ。
日本中から集結しますよ。東大受験崩壊とかあるんじゃないですか。こういうこと言ったらダメ。煽ってる。インフルエンサー。
インフルエンサー煽らないでくださいって話なんかしませんけど。
はい、まあ、与えないでください。
そう、ヘズマリュウ的なね、ヘズマリュウの弟子みたいなとこ出てきましたからね。だからこういうふうになってしまったらね、
良くない文化が根付きつつあるんじゃないですか。
いやー、うん、でも本
当に迷惑かけて目立ちたいっていう、うん、
いやでもね、そうっすね。いや、
うん、
でしょうもないよねこれ、
うん、
ね、でもこんなことでやっぱし話題になるとかいうのもやっぱ面白いからやりたいと思うよね。
まあね、うん、
目立ちたかったってこと。そうなのかね。
いやー、
根っこはそれちゃいます。やっぱうん、目立ちたかったんです
。そうしか思えないけどな、何のためにやったのかよう分からんでしょこれ。
うん、
うん、
ね、ちょっと行かれた人の考えることなんだよね。
はい、ええよ。は大学受けたかったんよ。
行かれた人の代弁者としてオイプさんどう思いますか。
そっか、
共感できますかこれ。
ちょっとお願いします。ここだけ
お願いします。はい、
あ、だからあの鼻が大きい覆えばよかったじゃないですか。だけど鼻覆ったら眼鏡曇るわけでしょ。
うん、
じゃ あの口の部分を引いて開けて口パクパクできるようにすればよかったんですよ。
おう、鼻だけ隠すってことですか。
そうそう、鼻を隠して口開けたらよかったんですよ。
あ、なんかあの
口の部分をこうくり抜いて、うん、そして鼻覆ってるでしょっていう、そしたらいいじゃないですか。頭いいな俺。
もうお前は顔面なら全部塞いで死ねって言いたくなりますね、ほんと。フェイスガード、フェイスガード。
いい、
麻生師匠に学んで、麻生、はい、外務大臣、あ、麻生さんに学んで、フェイスガードをね、
うん、
前につけて、
うん
うん、うん、そう。政治家もやっとるから、俺もええやないか理論で取りましょうよ。うん。
なんか、トンチを聞かせないですよね。はい、トンチですよ、もう、うん、もう、
最近。トンチトンチ。ポクポクチン、麻生の真似しろ。うん。
まあね、政治家やってるのが
いいんじゃないですかって。あれはダメなんですよね。やっぱこの理論で言ったら鼻を出すだけであかんわけだからね。
うん、そうだね、
うん、
そのフェイスガード
って言うじゃないですかね、
うん、
だから矛盾だらけやなと思いますね、ほ
ん
と
世の中はね、うん、うん、
ね、うん、
まあまあでもちょっともうね、まあこの人は何したかったのかっていうことについてはね、うん、もうおかしな人だからわからないっていうのが答えなんでしょうね多分ね、
はい、
うん、もうそれ以上はそれ以上はやってしまうと信用のぞくことになってしまいますのでやめましょうかということなんでしょうね多分ね。
信用のぞいて信用のぞいています。
、はい、そうですね、やめましょう。はい、はい、ということです、うん、はい。
ゴリラアワーバナナちょうだい。ゴリラアワーバナナちょうだいではメールを募集しています。メールアドレスはゴリバナナアットマーク gmail.comゴリバナナアットマーク gmail.com。 Please give us email。
はい、ゴリラバナナちょうだいです。はい、
あの政治家の方がねまたコロナ陽性出たということでね、
外
に石原さんですか、
うん、
はいはい、
あ、即入院が朗報ですね、即入院できたっていうね、このこの大変の中で即入院できたって、もうそれはすごいですね。
ああ、そういう話、うん、
うん、
あれ自宅療養ではっていうね、はい、
入院でしょ、だって危ないんですから、もう、いやいや、どなたでも等しく入院すべきですよ、コロナかかった人は。
いやでも90歳の、ね、おばあさんが、
うん、
ね、自宅待機を言い渡されて死んだっていう話もありますよ。
何かの冗談でしょ。
いやいや、もうそういう茶番いいから、
もう本当にこれね、茶番
がうざいだけや
から、うざいっすよね。
は
い、
もういや、そんな求めてないって聞いてる人らも、ね、僕らも。
もう怒りでしかないでしょ、これ。
怒りですよ。SNK 怒りですよ、本当。
怒り。そう、SNK 怒りで、怒り、はい。カプコンじゃなくて SNK でしたっけ、あれってね。
SNK ですよ、あれ。
SNK でしたっけ、
怒りは。
あ、そうか。まあ、ほんとにね、さすが、ね、慎太郎さんのね、うん、息子。うん、裕次郎のね、
うん、
老いというところなんかなと、
う この石原の印籠が目に入らんのか、ね、外に、
ね、そうですよね。すえだってあの去年の12月、
はい、
に僕が肺炎になったじゃないですか。
ありましたね。これコロナかもしれんとか言ってもうめっちゃ沈んどったじゃないですか。
邪魔と思ってました
から
ね。
まあ邪魔でも何でもいいんですけど、うん、死ねって思いますけどね。そういうね、その時にその病院行きました、ある病院。まあそれで、はい、まあそのまあ肺炎ちゃいますかねって言われてね。それでまあでも肺炎やったら入院せなあかんなと僕思ったわけですよ。こ、
うん、
んな普通入院ですやん。いやねんけど入院って言ってくれないんですよね。
ああ入れてくれなかった。
そうそうそう。でモニターに映ってるのがその入院状況ですわ。うん、病床がどんだけ空いてるかって、うん、ゼロ、
はいはい、
ゼロ。うん、
ああもう埋まってる。
埋まってるんですよ。うん、あ結構大きな病院です。
病床が不足してるってのは
まだあって、まあ、
まあ自宅療養ですねこれ。
まあそう自宅療養しましたなんですけど、
まあ、まあ、私は別にコロナって
コロナないんですけどね。だけどもう東京なんて何千人っていう方が自宅療養してるんでしょ、うん、本来ならその入院しないといけない人が、
はい、
その人が、まあんのにかかわらずこの石原さんに関しては、
うん、
まあすぐに入院できましたと、
うん、
まあそんなもんなんやろって話ですわな、
うん、
世の中って。
いやいやいや声を上げるべきだわ。これさ確かテレビのニュースとかやってないですよね、確かね。
やってないですか、うん、なんかもう。
やってないって聞きましたよ。なんかツイッターでまあそういうのバズってるというのは聞きましたが。
ツイッターしか見てないんで、うん、おテレビよりあの、僕テレビ見ないんで。
ニュースソースはツイッターと5チャンネルなんで。はい、
もうこれ偏りすぎてるパターンもありますけどね。まあ、
まあ
、そうですか。でもすぐに入れてくれはるんですよねっていう。
うん、
いやこれはもう上級国民すごいなっていう話ですよね。
やっぱ上級バッジがいるんですかね、
うん、
ね。
今はやっぱし命を選別する時代なんですね、
うん、
いやそうなっちゃってるんでしょ実際もう今って。
あそういうことやな、
うん、
そうやから。でもなかなか分かりませんが、
僕らみたいなその底辺は生き残るためにもう絶対かかっちゃダメですよこれ。まあ本当にこれ特別待遇やなっていうふうに思うのは本当そうですね。いやーこれはひどい。うん、これは、うん、
はい。
というわけでね、その次のネタなんですけど、次ネタっていうか、もう東京オリンピック中止っていう話、はい、出てますよね。
あちこちのね、あちこちの日本以外のソースから出てますね。
これって、これかな、
中止っていうのは、明らか
ついに明らか現実になったっていう。うん、日本政府が今年、7月に開催予定だった東京オリンピックを、中止することで内部結論を出したという報道が出ましたっていう話で、うん、これっちの方がいいかな、ロイターですよね。イギリスのタイムズ紙が、与党幹部の話として報じたところによると、日本政府は、新型コロナウイルス感染症流行のために、東京五輪を中止せざるを得ないという、結論に、非公式ですけれども結論付けたという話で、うん、政府は2032年五輪の、東京招致に照準を合わせるという話だと。32年か。で、まあ、日本は、まあ、いろいろ書いてるんですけどね、
うん、
先の与党幹部同士に対して誰も至らないが、まあ、開催は極めて困難という結論が出ているとして、うん、まあ、個人的には開催されるとは思わないと語ってましたと、うん、いうことなんですよね。
まあ個人的にはと。
32年、10年後？すげえな。
まあそれもやるかどうかなんて分かんないじゃん実際。
まあでも、うん、今の状態できるかって、できると思ってる人って、
うん、
いないっしょ。本当に心の底から。ねえ、だってえっと今回オリンピックって。8月やから半年後とかでしょ、
うん、
ねえ 7月の23日ですよ。まさに半年後ですよね。今日が1月の24やから、
うん、
こんなあと半年で、ワクチン、オリンピックって世界中から来ますやんか、
うん、
全世界にワクチン打てると思います？
うん、
ちょっとそれも分からへんし、ワクチンが有効かどうかも分からへんし、
うん、
まあ、そもそも日本でワクチン配るスケジュールが、まあ、他の国ではまあ4月とか6月とかもあるんですけど、 日本の場合なんか交渉がまずったのか今年の年末らしいんですよ、うん、
ま、それ本当それ大丈夫その話
そういう風に、ね、願ってますよ
そういう風に、ね、え、そういう風に願ってますよなんて
流れてますよ
って、ね、もう悪魔願ってはいない悪魔かも思って
ました願ってはいない
ウイルスさんウイルスさんかなと思って遅いって
るけどそんな遅いのん
本当
なんか途上国の方が早いみたいな話聞いてますけどねでも、
うん、まあ6月ぐらいっていう話、うん、まあいろんな話ありますやんそこって分かってないですよねまだね
それが効くかどうかも分からんしっていう憶測でしかないんですけど、
うんうん、そんな状況でもね、なんか6月ぐらいに配るって言ったら、河野さんが、でたらめ言ってんじゃねえよ、ボケがみたいな感じで、ツイッターで噛みついたっていう話もあったじゃないですか。
まあね、あねよく分からなくなっちゃったね、あれもね。でも本当、オリンピックないんか、うわーって感じ。
いやでもさ、うん、コロナ対策がなんかね、うん、割と後手後手で、
うん、
まあ正直遅いじゃないですか、うん、結局これ、まあね、オリンピックが足引っ張ってんでしょ
まあまあそれはねやるためにって話がありましたよね
やるためにやっぱり感染者も少なく見積もりのとかあるわけでしょ、
うん
うん
うんうん、
いやだからもう中止してくれて万歳ですけどもともと嫌やったし、はい、
うん、
潤うの状況だけだろうっていう
あまあね
そいつら孫国やからざまあしかないんですけど、う
ん、はっきり言う
ね万歳ですけどもう久米博さんばりに万歳ですよこんな
うん久米博
さんあの人はもう一貫してずっと中もう やめろやめろ言ったんで、はい、
うん、うん、まあね、
うん、いや、やりたい見たい
いやだからいや、うん、僕北京オリンピック見てるんですよ北京におってねオリンピック普通にね、はいはいはい、普通に見えないこと言いますってめっちゃ面白かったよ、はい
ほんま？
うん、ほんま面白かった。普通なこと言うけど、いや、見たらやっぱしおもろいなと思いますって。その場でおったらね。うん。
人が走るとことか、矢に投げたり、ね、物投げたり、
そういうのもいらん。そういう話はいらん。もうそういうのも、そんなんちゃうねんもん。
お祭りを楽しめと？
そうそうそうそう。
俺、祭り嫌いだしなっていう。
そうそう、それはもう人によってちゃうけど、あれ、うん、俺、お祭り男やから、言うてね、
うん、
言うてしまうけど、まあ、でも、うん、面白かったよ。普通に、うん、あこんな風にやるんやとかね、もっと粛々と、やるもんなのかな、うん、オリンピックっていうねもっとこう、うん、なんていうかな儀式しめいたもんなのかなと思ったん
や
けど
昔言ったやん、ね、もう記録するだけの大会でええやろ言うてい
やでもも
うなんかはしゃがないええんやみたいなこと言った
やんはしゃぎが面白いんよはうん、そんな言うてないよ僕そんな言うた
言うた言うた覚えてるもん
いつそれ
オリンピック俺嫌いや言
う
て
それあさ俺はもうその時の自分を殴りたい、うん
変質したね一回経験しただけで
一回経験するとやっぱしみんなで、ね、その世界中の人間がね言うたらいろんな人種がおってちょっとやっぱ夢見させてもらいますよあ平和にな、うん、地球が一つになるってこういうことなんかなっていうちょっと夢見れるようなことがあるんですよその実際ないよそんなことね戦い意外みたいなことがあるからでも、うん、終わった後にまあみんなでダンスしたりとかやっぱ面白いそういうところはうん、っていうのがあるからそういうのが東京であったら面白いのになってちょっと思ってましたね正直
ほんま、
うん、ごめんちょっと僕は変説したかもしれないしでも、うん、もう無理やろうなって思います
こんな汚い水でトライアスロンとかもう恥やろうとか思ってますし、
うん、やっぱり大阪でやるべきやったねやっぱ北京に勝ったよかってなるね2008年やってねオリンピックと大阪にオリンピックをってやってたじゃない
ああやってたなそういえば、
は
い
は
い
は
い、
やってたじゃない昔夢しまってそうやったんでしょうんあの時にやったらね
あの時大阪でやれてたら
ってやれてたらってまだはほわーなってたと思うけどね全然借りないから、うん、無理やったと思うけど、
まあ、大体でもねじゃあ世界の数勢はどうなのかっていうふうなのを今年イベントやれるのやれないのっていうのを見るのに何見て測ればいいかっていうと実は結構ね、うん、ロックイベントで測るのが良かったりするんですよ
ああ、うん、そんなこと考えてるね面白いじゃないですか、
うん、
例えばですねイギリスでグラストンベリーっていう、まあ、ロック大きな巨大なロックフェス、
ね、
毎年あります、はいはい
うん、
2021年やりません、
うん、
やらないって決定しちゃったって
フジロックなんかも
イギリスで一番人気のある、うん、1975というバンドの2021年のツアーやりません、うん、もう決定しちゃった、
うんうん、
で今年北米 の最大のフェスのコーチェラっていうのがあるんですけども、うん、普通は4月にやるんですよ、
う
うん、4月はやりません。
4月は無理だね。
秋にやるかもみたいな、
うん。
もう全部延期になってるんですよ、もう。もろもろイベントが。
まあね。
で、8月とかどうなのって感じなわけですよ、もうその時点で。
まあ、そういうミュージシャン系はね、オイブさんもニューオーダーの来日ね、ライブを楽しみにしとったら、1年後に延期言うて切れてましたもんね。
まあまあそうですね、1年後に延期っていうね、うん、まあまあ延期ですよ、この状況だって、もうそれはもう、それはそうですよ。うん、
まあね、いや、一緒でしょ、やっぱオリンピックもこうやって、ね、海外から選手呼んでやるっていう意味においては、うん、無理ですよ。
いや、
無理無理片つむりです。
いや、はい、無理無理片つむりはあれなんですけど、その、
はい、
もうラオスが派遣しないって言ってるんでしょ。
ああ、うん、もうそういうの表明してる国もいますもんね。ですよね、
うん、だからもう実質やったとしてもその、うん、なんていうの、脳幹扱いになるし、
うん、
うん、そのもう寂しいっすよね。
うん、
うん、
もう日本人だけで無観客でやったらいいんじゃないですか、どうせやりたかったら。
そうだよ、
うん、そうそう、もう、あん、
ね、金メダル日本が独占みたいな
意味やねんからね。そうやんね、うん、ね、
いやいや、
そう、
e スポーツでいいでしょ、 e スポーツで。
もうそういうのは思んないそういうのは思んない、ハイパーオリンピックできない話は思んない、みんな言うから、うん、わざわざポッドキャストで言うことちゃうから、それ
厳しいな、
そうそうそう、
厳しいな、
もうそんなん、もう同僚が言う、その話同僚がボケるときに言うぐらいのレベルや、それ。
あ、
うん、そんなんポッドキャスト汚い。
わかりました、うん、じゃあどうしたらいいかな、うん、オリンピック、うん、超人オリンピックでいいですか
それだったらいいんじゃないですかね、
宴会
関連性がない
一次予選みんなでじゃんけんしろとかでみんな納得するんですか
あ、そう、そうやったん、確か難しいな、
うん、はい、そういうわけでよろしいでしょうかね、うん、
も
う、
はい、
状態ですけども、
はいはい、
うん、もう大ニュースやばいっていうね。
あ、大ニュース到来。
テンション上がってどうしたんですか？
こんなことあるっていう、もう突かなって思ってますよ、発球って。こんなん
突
突ああ、なるほど。
どこに突するんですか？
いや、はい、JR 東海いやね、これ JR 東海やもんね、これしかないよね、はい、なんと、あのムーンライトながらが廃止になったっていうね。
あ、
しかもあれですか、もうお別れの挨拶もさせてくれへんっていうね、
あ、
ことなんですよ。これ何か、え、どういうこと？みんなテンションは？あれ、あ
っていやいやいや、これ寝てていいよねと思って。
寝てていいよ、ね。
自己報告的な感じだったらしいですね、これ。
意味わからん。
作春のうんこがラストランみたいな。
いや、そういうことですよ。
あ、そうか、事故だったんだ。
え、わかります？このムーンライトながら亡くなったことの悲しみっていうのが、この
大垣学校ですよ。普通最後、うんうんうん、このうんこは最後ですよってなんかみんな集まるよね。
あ、葬式鉄がね、集まってくわけですけども。
その
チャンスさえいただけなかったっていうことの悲しみ、はい、耐えきれないですよ。
あ、
僕自身も、
うん、
もう待ってしまうかもしれへん。やってくるはずの電車は待ってしまうかもしれない。ホームで。
ああ、
それで駅に聞くと思いますわ。あれ、僕の乗りたいこのムーンライトだから来ないんですけどって、
あれですよね、僕も知らんなりになんとなく名前は知ってるし、
う
ん、
あ、そうですか、
青春18切符のイメージですよね。
そうですね、あなたたちのムーンライトながら何かと言いますと、はい、東京から大垣っていうね、名古屋よりもその、うん、まあ、関西方面ですよ。でそこまでをその結ぶ、まあ、夜行列車やったんですよ、夜行快速。 もともとはその大脇夜行というそのまあ普通電車が、まあ、それも快速電車かながあって、
うん、
でそれがですね、まあ、同じですが東京からその大垣まで行ってましたってなんですけど、
うん、
途中で特急型にねその車両が変わりまして、で、うん、っていうのと、まあ、それが、まあムーンライトながらっていう風な名前がつきましたと、もともとは名前も何もないその通称名大垣夜行と呼ばれてるその列車やったんですね。それが あの途中で名前がつきました。で特急型が使われりました。どんどんアコモデーションが良くなっていくんですけど、この座席とかがね良くなっていくんですけど、途中でねそのやっぱりもう最近はそのバスとかが夜行バスが良くなってきたりとかですね、その、まあ、増発したりとか、規制緩和のおかげでですね、なんか、そちらの方が便数が増えてきたというところもあってですね、お客さんが乗ってこないので、うん、毎日走ったんですけど、うん、毎日走らなくなってですね、週末とかになりました、
うん、
で次は、まあ、夏休みとか春休みとか、うん、そういうふうな、まあ、多客機だけ走らせるようになりました。で、急にも廃止ですわ。でこれってね、その何が寂しいかと言いますと、え、テンションはみんなの大丈夫？
いや、まあ、今もう言うてることを追っていくだけで必死で、特に意見というものも。
あ、いや、ね、こう長々発信のやりとりっていうのがあるはずやけど、大丈夫？
いやいやいや、ないよ。
え、なんでないの？
超ですよ、あなたの。
いやいやいやいやいや、ちゃうやろとか、ツッコミとか。
いや、まあ、じゃあちょっと合わせてみると、まあ時代の流れですよね。
いや、確かにね、時代の流れなんです
よ。これだけ減ったんやったらしゃあないですね。
うん、何かっていうと、その、
うん、
夜行列車っていうところなんですよ。が、うん、もうその代表するというか、その、つまりそのブルートレインっていうのもうないんですよね、日本って。皆さん知ってますか？
ないですね。はい。それは知ってますよ。
そうですよね。
はい、
ブルートレインっていろいろ富士とかありましたけども、そのハヤブサとかですね。うん、そういうのがもう全部なくなりましたという話です、うん、もうやっぱりそこは時代の流れなんですよね、はいはいはい、これ LCC であったりとか、まあその夜行バスであったりとかのもう台頭ですよね、
うん、でまあ夜行バスに客取られた
って、ね、取られたんですよね、
うん、
やっぱり風情っていうのはね、そうなんですよ。今走ってると夜行列車って、サンライズぐらいですよね、サンライズ出雲とサンライズ、そうですね、はいはいはい、ぐらい瀬戸ですよ、うん、だけですよ、
うん
うん、今定期で走ってるやつそうじゃないですか、その JR で、
うん、
僕が走ってる限りはそうですね、なんでね、ちょっと夜行列車のその旅情っていうのはもう日本ではもうね、サンライズだけになっちまったっていうね、それは寂しい話ですね。あの
夜行バスに旅情はないと、
夜行バスはもう 乗ったら黙り込まなきゃいけないんでしょ、その真っ暗なのでしょ、寝る、あれってもうなんでしょう、移動装置じゃないですか、完全に
もう護送されてる感あるよね、
そうそうそうそう、もう言っちゃあかんけど、囚人護送車じゃないですか、言ったらやっぱ車両、電車っていうのはその、大垣夜行であったりとか、その昔はね、あの大阪になりますけど、そのいや乗りましたね、あの信州に行くね、ムーンライト信州っていうのがあったりとかして、その、
うん、
もう全盛期っていうのがねありましたね、ムーンライトシリーズっていうのが結構あったんですよ、これ、ウドさんとも九州に行ったことがありますけど、ムーンライト九州
っていうね、
はい、
ムーンライト九州
ってやつですね、はい、それは
大阪発、覚えてます
よ、うん、京都発ですかね、京都発で、はいはいはい、その博多まで行くっていうやつですよ、うんうん、そういうのがあって、うん、
あのトキメモラーと遭遇したやつですよね、覚えてますよ、
そう
です、
トキメモラー、その鉄道マニア、うん、これね、一番
県トキメモラーの一段
って
直
って、そうそうそうそう、一番被ってはいけないというそのね、
あ、
そ
うそう、混ぜるな危険的な、
というようなね、オタクどもと乗り合わせたわけですけども、うん、そういう人たちと話ができるわけですよ、言うたら夜行列車っていう
のは、ね、やばかったですね、
やばかったでしょ、あの
面白すぎるだろうっていう、
そうそう、関門トンネルを抜ける際にですね、うん、いきなりカウントダウンを始めるわけですよ、10、9、8、7、何してるのかなと思ったら0で関門トンネルをバーッと抜け切るっていうね、電車両がね、僕はびっくりしたっていうね、すごいなと、う
ん、そのちゃんとタイミング分かってるんや、
秒単位でダイヤを追っかけてるっていうね、そういう人たちとお話ができるっていうそのね、機会っていうのがね、やっぱりバスじゃ無理ですよ、バスは隣に座っても喋りませんよ、ね、あの車両、ムーンライト九州はなんで良かったかっていうと、サロンカーっていうのがついてたわけですよ、後ろにね、
あ、そうそう、
サロンカーで最後尾についてるわけです、それで話ができたりとか、うん、で普通の夜行列車っていうのはそういうふうに余裕があるんですよね、やっぱしね、
まあね、交流を持てる余裕がある。
そうそうそうそう、そういうのが、うん、もうね、消されて消され
て。実は成り立てのなんか10代の子がね、それ見て引いてたっていうね、あ、こうなったらあかんみたいな。
いや実際ね、だからそのムーンライトシリーズって結構あったんですよ、ムーンライト新州であったりとか、
こういう人間降参的なものがあった、
そうそうですね、はい、そういう風なね、夜中もね、そのコンビニに買い出し行く時にね、道を教え合うとかね、そういうのがあったりしたんですよ、うん、その長いとこ泊まる駅があったりとかしてね、なんでこんな、うん、あの間違って買ったマウンテンビューっていうね、電車がジュースがあってね、まずーとかね、うん、そういうのがあったりしたんですよ。そういうのはその旅情っていうのがね、そのなくなっていくっていうのがやっぱり寂しいなと。いう
マウンテンビューは領上なのか、
いやあのね、僕の個人的な思いですけど、そのね、まあ、夜中 の, そのコンビニであったりとか、その、ね、うん、駅のホームなんかでも昔はね、その大山、急行大山というのがあったんですけど、それ乗ったりとかして、うん、鳥取の方とか行きましたけどね、それも夜行列車ですわ、
うん、
さあ福知山駅とかね、そので、夜中にね、そういう駅弁売りが立ってたりするんですよ、駅弁としてね、うん、その白い息をね、その吐きながら駅弁のね、売ってる人とね、話をしたりとか、これ旅情やないですか、こういうのがなくなるって、
ね、昔のドラマとか見たらそういうシーンよく出てきますよね、うん、北の国からとかで、なんか、
うんうん、
もうね、田舎の駅の電車の待ち時間で誰も来ないみたいな、
うん、そうそうそう
そ
うそう、
うん、そこでなんか、ま、ボソボソと喋ってるみたいなね、うん
うん
うん、風情があっていいじゃないですか。
いや、そうなんですよ。
だからなくなっていくよっていう。
そうなんですよ。はい、今ね、だから、その貧乏旅行って言ったら、どうするっていう、うん、その、今の旅行と昔の、じゃあ10年前、20年前とか、20年前って、やっぱり、うん、鉄道っていうのが、かなりその旅行の、うん、その、中心を上と占めてたなっていうのがあって、例えば20年前、うん、その中高生とかが旅行に行きますと、さ、う、あ、ん、どうすんねんって話になった時って、じゃあ、比較ですると、今や20年前の中高生は青春18切符やったんですよ。青春18切符でその東京に行くにしても、はいはい、そのムーンライトながらですよ、それこそ、
うん、
ね、その大阪からやったら新快速でそのね、前原から行って、前原から乗り換えて、でその大垣まで行って、で大垣で夜行を待つっていうねことをやったんですよ、うん、みんなその、うん、まあ、鉄道青春18切符でね。でも今の子は、まあ、
要するに旅行初心者の登竜門的なもんやったよね。
そうだったんですよ、はいはい、それで普通に、はい、僕らが普通 の, その中高生、うん、まあ、まあ大学生もその貧乏人っていうのは東京に行く時に普通電車行ったんですよ、それを青春女子キップ使って。でも今は、はいはい、今はもうそうだったでしょ、ね、でも、うん、今は違うんです。今は2500円でバスで乗って行けるんですよ、その、
うん、
うん、あ、なるほど、
それが違うんですよね。 うん、じゃあさあ、まあ、大学生ぐらいになってさ、どこかでか出かけようかと、ね、ちょっとお金が、バイトが、ね、バイトしてお金を稼いだ、じゃあちょっと旅行行こうかと、日本、北海道行こうか、さあ北海道行くときにはどうするんかって言ったら、周遊券で昔買ったんですよ、周遊券ってやつ。北海道のね、うん、そういろんなとこ巡れる
券
です
よ。
周遊券じゃない、周遊券や。知らんのか、周遊券。周遊券や。周遊券知りません。っていうのも変わってたんですよ、はい、そのね、北ワイド、北海道ワイド周遊券とか言ってね、はいはいはいはい、その特急列車乗ったりとかできたんですよ、うん、今はどうやって行くかやったら LCC ですわね、こうもうローコスキャリアで行くわけですよね、
うん、
で、それでちょっとね、お金ができてきたらどうするかやったら鉄道ってね、
うん、
昔だったらまあちょっとお金、まあ働いて、うん、で、うん、言うたらまあ新婚旅行かなんか、まあ、新婚旅行とは言いませんわ、そのね、
うん、
まあカップルでどっか行くってなったら、まあちょっとね、そのグリーン車乗って行こうかとかね、そういうのがあったりとかしたんですけど、もう今はもう海外に行きますよねっていうふうに、うん、もう全然もう旅行のその何ですかね、そのスタイルっていうのがもう変わってしまってる。
日本国内を電車で旅しない、
もう無理です。そういうの、そういう話じゃないんでしょうね、
うん、あれ、うん、桃鉄が今めっちゃヒットしてるらしいですけど、スイッチで。あれ、電車で日本中を旅する、ね、ゲーム性です、うん、ゲームシステムですよね。
ゲームやからね。うん、
いやいやいや、だから、僕が言いたいのは、
うん、
あのゲームをやってる今の若い子が、いざ旅行をする年齢になったら、うん、あれ、桃鉄と違うっていうパラドックスが起きるのではっていう。
あ、桃鉄、
ね、あ、なるほど。
うん、
あれは、古き良き鉄道旅行時代の日本っていうものの真空パック状態ですね、あれってね。
まあ、多分そうだと思います。もう
だから、あれはノスタルジーやなーと思いますね。だから、そういう話聞いて
る、うん。何、配線は配線になってないの？配線は残ってんの、ちゃんと。
あえて残してる
ってことですね。残してるとこがありますね。
すごいな。
佐久間さんがやっぱりそこら辺は、入れときたいなように入れてるわけでしょ、
今そのね、うん、あれ桃鉄って今の日本の その鉄道、うん、あれ新幹線とかがないですけど、うん、その今 の, その日本の JR の線路でやってしまうと日本あの回れないです。
うん、ゲーム性変わっちゃうでしょ。
そう、変わっちゃいますよね。うん、例えば、うん、あの、私鉄になってしまったとこあるわけじゃないですか。まあ、今ってね、
うん、
新幹線が、北陸新幹線できましたと。だ昔はね、北陸本線って言って、その、うん、まあ、大阪から、まあ、前原からずっと北側に進んでいくっていう線路があって、新潟ぐらいまで結んでたわけですよ、うん、北陸本線って。うん、で、はいはい、だけど、あれって、その、並行在来線を廃止するとかいうね、あの、財産セクター化っていうのがあって、その、福井県とかね、はい、その富山県とかっていうエリアっていうのは、はい、その第三セクターかなってしまって分断されてしまってるんですよ、線路が。
あ、
だから本当だったらもう一回行けなくなっちゃってるっていうね、
はいはいはいはい、
とこがあるんで、そういうこと
が、まあね、そういうのを忠実にゲームに反映したら面白くなるのかと言ったら、
いやダメでしょうね。例えば北海道なんてね、日高本線なんてもう今、うん、いつ復旧するんかっていう話だったんですけど、もう、災害にあって7年ぐらいになりますけど、
も
う復旧せずに廃止になってしまうというのが決まったりしますから、もう北海道なんて今、桃鉄で今 の, その、災害にあったりとかして通行止めになってるところがたくさんあるんですけど、そういうところを、うん、やってしまうともうゲームにならないです、うん、無理
ってい
う。
ね、えもう日本のインフラがどんどん老朽化してるこの最中ねえ、
だから桃鉄は
ゲームだけはユートピアであり続けるっていう、ね、そう悲しい。
なんかそれはもうゲームの良さなんかもしれませんけど、
うん、
まあそうですわ。エアコレーションの話やったらもういつまでもできるんで、うん、もうそろそろちょっとね、はい、この辺にした方がいいのかなと僕はタイムキーパーでもありますので、ね、
ムーンライトながらは残念やったけど、何でしたサンライズっていうのは残ってて、
サンライズ、はい、瀬戸とサンライズ、
あそれ
も、
はい、
これはもう最後の砦です。あとは野岸鉄道っていうね、ところにね、
はい、
東京の方で、尾瀬に行く列車ね、尾瀬夜行っていうのがありますけど、それぐらいちゃいますかね、夜行列車って今。
減ったね。
いや、もうないと思いますよ。
当たり前のインフラだと思うんですけどね、80年代、ね。
これがね、中国に行けばね、またうん、いつかお話しさせていただきますけどね、中国に行けば今夜行列車全盛期なんですよ、これ。
暑いんですか。
暑い。もうあの新幹線型ね、新幹線型夜行列車とかありますからね、
うん、
時速250キロで走る夜行列車ですって、
はいはいはいはい、
これは暑いですわ。もう
中国ってそこら辺全部国鉄ですよね。
まあそうですね、国鉄ですよ、
はいはいはい、やっぱ JR になったのがあかんかったんかな。
やっぱ LCC とかっていうけど、うん、何があかんねんもね、その日本においても中国においても、ね、中国でも LCC みたいなのがたくさんあるんですよ、ローコキキャリアみたいなのがたくさんあって、ね、うんうん、やっぱり人口の差なんかな
まあまあまあ単純にね、やっぱ
りとかなっちゃうんかなと思ったりしますけど、
減ってく日本と、
う
ん、
そうですね、
増え続ける中国も違う
んですね。そうそうそうそうそう、うん、寂しい話ですわ、うんうん、いや高齢者の療養だけはね残していきたいなと思いますけどね、はい、
うん、
まあ僕はそう思いながら夜行列車のね昔撮った録音のねやつを聞きながら眠るのが一番最高ですね、
はい、録音って何を録音すんの。
夜行列車の音、ガチャンガタンゴトンガタンゴトンって音があるんで、
やべ
え、流し寝るのが一番最近の、うん、最近のそれで時々聞こえるね、そのまあ汽笛の音であったりとか、その、
はいはいはい、
翌日のその、まあ、停車駅であったりとか、そういうのを聞きながら寝るのが一番最高です。
あ、ですか。
うん、それを皆さんにもお
伝えします。プロリのボーカルの人もそれらしいね、なんか。
あ、そうなんですか、うん、
モーターの音とか聞いてもう車種が分かるみたいな。
あ、
クロリのボーカルですね。
まあそういうのもあるでしょうね。
そうですね、
うん、
う
ん、もうゴリラも
そうしましょうよ。って言ってましたよ。
うん、ゴリラもそうしましょうよ。だからもうやめて、喋んのやめて。
どういうこと
か。うん、走行音とあと、
はい、
はい、車掌のその停車駅案内を流しましょう。はい、もうそれでいいじゃないですか、はい。そうした方が皆さんにとって有益になると思う。
有益。
なんと誰の何に？
あ、それの方が聞いてくれる人が増えると思う。
僕はいらへんかったんや。
妄想
で話すみたいな。いらんかったんや。
リストラ。
あ、もう、
でも、もうそういうチャンネルとかありそうやけどね。
まあ、そうですね。
ありそうだね。
音だけ流してるみたいな。
はい、まあ、そういうわけですいませんでした。はい、話すぎました。はい、失礼します。
はい。